今日は詩編の86編、苦難の中での祈り、辛い悲劇の中に置かれている記者が、それでも主は憐れみ深いと証ししている箇所です。神様を、信じるべきかという時に、神様はどうして、失敗や、困難や苦しみに合わせられるのだろうか、そういうことを、思って、だから神様はいない、あるいは神様は信頼できないということにつながることが、あります。最初からそんな神様はいらないという方たちも多くおられます。しかし神様は意味なく困難や苦しみを与えるのではなく、恵みの道として、導きとして与えてくださることを、その答えとして受けたいと思うのです。この中で詩編86編の中で15節を今日中心に見ていきたいと願っております。声を合わせてお読みしましょうか。詩編86編15節。はい。しかし主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富んでおられます。天の父様、ひとときこの箇所に心を向け、またあなたに耳を傾けたいと願っております。どうかあなたの道を教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この詩編の表題にはダビデの祈り、ダビデによるというのがダビデの作である詩編に付けられている表題なんですけど、ダビデの祈りとあります。モーセの祈りなども90編にありますけども、詩編の構成を見ますと、5巻あるうちの第3巻は礼拝での公の賛美を挙げていまして、賛美指導をしているレビ人たちの名が冠されているのが多いんですが、アザフとかコラの、コラによるとかいう表題です。しかしその中で唯一ダビデの祈りとあるのは、もちろんルーツはダビデにあるんですけども、ダビデの多くの祝された祈りを凝縮した形で再度ここで編纂された形跡が見えます。ダビデも多くの苦難を経験しました。詩編の祈りを通して主が厳しい試練と悲しみの経験の中でも憐れみと慰めに満ちて私たちを導いてくださることを確かめましょう。そして困難の中にあっても確信と期待を持って見舞いに進み出て祈り続けられるように変えていただきたいのです。この詩編は一節も段落ごとですね、ちょっと区切り違いますけども、一節から七節の部分と結論部分の16節17節は憐れんでくださいと主を呼び求める祈りで前後ありまして、そしてその中間部分では神様の素晴らしさを賛美して礼拝するということが8節から11節、そしてそれを受けて神様に感謝する祈り、その2つがちょうどサンドイッチの中身みたいに挟まっている構造を しています。そして憐れみを求めて主のもとに向かって祈るという前後、確かに憐れみを求める祈りなんですけれども、違った雰囲気でした。それはこの神様を褒めたたえ、神様に感謝するという間に記者が変えられて、冒頭の憐れみを求めるのはもう苦しいですか、悲しいから慰めてください、助けてくださいという、自分の支援を何とか分かって、解決してくださいという呼び求めの、祈りでした。しかしこの神様の偉大さを見て、そして神様に感謝する心に変えられたら、呼び求めると言っても積極的な祈り、助けてもらうんじゃなくて、あなたの道を歩ましてください、あなたと一つにしてくださいという素晴らしい意味での切実な祈り求めに変えられています。そのこの素晴らしい祈り求めは必ず聞かれることと思います。そこに至るために記者は苦難を経験し、悲しみを経験することがきっかけになっている、短所となっているのです。私たちが、ただ辛い思いをする、失望する、悲しむ、がっかりする、まあ、そういうことをなぜ許されるのか、それはこの最後の呼び求めに至る経過であることを確かめたいと思います。冒頭を見ますと、耳を傾けて私に答えてください、私は苦しみ貧しいのですと、自分の苦難を訴え、そしてそれに耐え得ない自分の弱さを痛感して主を呼び求めます。心の貧しいものは幸いですとイエス様がおっしゃったように、自分の足りなさを、そして弱さを痛感するときに、私たちは神様のもとに進み出ます。記者は自分の魂がガクガクざわざわしていることを覚えます。そして私の魂を、私の深いところを守ってください、神を恐れるものですから、救ってください、あなたを信頼していますから、絶えずあなたを呼んでますから、今失っている喜びを与えてください、あなたを仰ぎ見ていますから、あなたは慈しみと許しに富み恵みに富むお方です、ですから私の祈りに耳を傾け、心を止めてください、あなたは答えてくださると期待しているから呼び求めているんです。これまでいただいた恵みの確信を一つ一つ取り出して、主をどうか答えてくださいと祈っています。私たちの信仰はどうでしょうか。一番危険な状態は神様に祈ってもしょうがないと、そうなってしまうことです。その時に神様は魂を守るために、しょうがないと言って済ませる状況がどうしようもなくなるまで導かれることがあります。でもそれは恵みなのです。 どうしようもない経験を通してナビデもまたパウロも主を呼び求め、そして主の解決をいただきます。そして苦しみにあったことはもう大変つらかったけど私にとって幸いでしたと支援記者が励めるようにされます。さて、呼び求めた時に神様が答えてくださったのは、神様がどんなに偉大なお方である方かということに気づかされることでした。神様から見捨てられたように見えた状態でも、8節ご覧ください。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べられるものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々はあなたの御前に来て伏し拝み、あなたの御名をあがめます。記者は、国々、神様を知らなかった国々さえやがてあなただけが神であることを覚えて御前に進み出ます。主がすべてのものを作られたからです。創造者である神はただお一人です。そしてこの方と一致した歩みこそ自分に必要なのだということを、神様の偉大さを思い起こす中で、記者は思い当たります。苦難があっても主と共に歩んでいるならば、それは幸いの道であり、また幸いに至る道であることを、一切を支配しておられる神様の素晴らしさを知る中で、記者は心を整理していきますね。悲しみを慰めてほしい、困難を解決してほしいと言ったらですね、一切を支配しておられる主に目を留めて、主の御心に従っていくことだということ、それが自分の必要だということを記者は気づかされました。神様と一つであり、そして主にあって巨大使命が一つだったら何も恐れる必要はないのです。そして12節から15節に感謝が明かしされています。主の一つとなるという祈りがですね、答えられないわけはないですね。ですからなお困難は続いても、そう導いてくださる主に記者は感謝できました。12節をお読みいたします。我が神主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの御名をあがめます。素晴らしいお方が素晴らしい計画を用意していらっしゃる。それならばどんな時にもそれを思い起こせば感謝に至ります。フィリピ人への手紙の、4章の6節から7節に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝をもって捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと、パウロが証ししている通りです。記者は主を知っていました。主のご計画、偉大さを、真実を知っていました。そして余裕をいただいた記者は、自分たちを苦しめている人たちのことに思い至ります。 14節、民を高ぶる者は私に向かい立ち、横暴な者の群れが私の命を求めます。彼らはあなたを前にしていません。迫害者、横暴な、ものになる原因は神様を求めないで自分を求めて、神様を一番にしないで自分を一番にするところに原因がありました。そしてそのようなものに自分はかつてあった。でも今は主のもとに導かれたことを感謝しつつ、そして敵のために祈るものと記者は変えられました。神様が味方ですから、恐れて攻撃するような者たちを、ですね、神様を知らないで恐れて攻撃する者たちを恐れる必要はないのです。たとえ殉教したとしても、その命は神様のもとにありますから。そして神様の忍耐は救いに至るのです。主はご自身に逆らう者たちのために取りなし、暴虐を行う者のために犠牲となり、そして彼らが悔い改めるのを期待して忍耐しておられます。だから自分は苦難に遭っているのだと。ここに至って記者はもう一度改めて呼び求めるのは、信仰が強くされることでした。信仰の力に満ちて、善をもって悪に打ち勝ち、祈りによって答えをいただいて悪に勝利できるように、そして主にある勝利を、信仰の勝利を証しできるようなものにしてくださいと、より一層の信仰を求めて呼び求めるんです。これは苦難に打ちひしがれていた呼び求めとは全く方向が違います。先の呼び求めでは私をという祈りでしたけども、終わりの呼び求めではあなたのために、あなたの栄光のためにという呼び求めでした。16節17節を読みいたします。御顔を私に向け、私を憐れんでください。あなたのしもべに道からを与え、あなたのはしための子をお救いください。私に慈しみの印を行ってください。そうすれば私を憎む者どもは見て恥を受けます。主よ、あなたが私を助け慰めてくださるからですと。もうここではもう助けられるとか救われるとか慰められるということはもう前提になってるんですね。もうそうしてくださいと、救いを求める必要はありません。そうしてくださいます。でも慈しみの印を証しできるように、彼らが自分に恥じ入って死を求めるように祈っているのです。これはいわば宣教の呼び求めです。神様はこのような勝利に至らせるために苦難を許されました。生徒たちを引き上げ、強め、取りなして愛の人に変えられ、勝利者として迫害する者に死を明かしするためです。神様はそのために苦難を許されます。それは十字架でキリストが模範とされた道です。 苦難は苦難として自ら撒いたことは少なくしたいと思うんです。でも主が許される苦難は栄光に至ることを信じて取り組みましょう。これから私たちいろんな困難もこの夏あると思います。病の困難もすでにありますし、新しい建物に向かう伝道所のこともまた多くのキャンプのためにもそれを光栄と思いましょう。天の父様、あなたの皆が崇められますように、どうかまず主を呼び求める者としてください。そしてあなたがご自身の偉大さを示し、感謝を呼び覚まし、そして主の技に預かる者としてください。主に期待してイエスの名前によってお祈りします。アーメン。